今日恵みをいただく御言葉はエステル記5章9節から14節です。エステル記5章9節から14節エステル記5章9節から、初めに9節を宣言します。ハマンはその日喜び上機嫌で去っていった。ところがハマンは王の門のところにいるモルテカイが立ち上がろうともせず身動きもしないのを見て、モルテカイに対する憤りに満たされた。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、久しぶりにエステル記からあなたの恵みをいただくことができますことを感謝いたします。あなたが今特に語られたいこと、それは何であるのか、主を今日も豊かに示し、また私たちが生きる術をあなたの御言葉を通して身につけさせてください。語るしもべの唇を、また聞く一人一人の耳を知識を持って清め尊く通りよくしてください。これからのすべてをあなたに期待し、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。久しぶりのエステル記です。本当に、ね、このエステル記を見ますと、神様の、ね、タイムと、ね、スペースがいかに働かれるか、いかに美しく、ね、働かれるかを、ここから見ることができるんですね。で、まあ、前回のところでは、まあ、エステルが、ね、命がけで王様の前に立ちましたね。王様から金の尺を、ね、差し伸べられて、そして、一命を取り留めた。しかもですね、何が願う、あなた願いなのか、王国の半分でもあげようっていう言葉を取り継げたんですけど、しかしエステルはですね、なんと一言も自分の願いを言わないで、ただ、ね、王様、ね、もしよろしければ、私の設ける宴会に来てください。ハマンと一緒に来てください。ね、でそれで、そこに、ね、宴会が設けられて、で、ハマンも一緒に来ました。で、そしてそこでも王様を聞くんですけども、でもエステルはまだ、ね、願い事を言わないんですね。明日もう一度私が設ける宴会に来てください。ということで、さらに一日を先延ばしにしました。で、なんでエステルが、ね、そのようにしたのか、聖書は記していないんですけども、とにかくそのエステルが一日また一日と延ばしたゆえに、その間に神様が働かれる間が設けられたということで、これは確かなことなんですね。私たちも、ね、神様が働かれる間を設けるべきなんです。ね、私たちは何かと間があると、そこに自分の、ね、やりたいことで満たしたい、と思いがちではあるんですけども、主はですね、働かれるとするならば、皆さんの働きよりもはるかに優れた働きをされて、そして主はその愛する者には眠っている間にもこのように備えてくだされて、ということを、ね、詩編の127編に書いてあります。今日は、ね、その神様が設けられた間、その間の間に神様が一体何をされたのか、一見すると神という言葉は一言も出てきません。あたかも人間が好き勝手なことをしているかのように見えるけれども、しかし実は神様がその間に何をされるのかを私たちは見て取ることができます。ハマン、ね、喜んで、ね、上機嫌で、この去っていきました。エステルが設けた宴会から帰ってくる途中。けれども、この時ですね、ハマンはその喜びが台無しにされるんですね。ハマンは、彼は、ね、このペルシア帝国で、ね、王様に次ぐ地位を得ておりました。そして、この王妃が設けた宴会に、ね、プライベートな宴会、誰も誘われない。ただ、ね、王様以外にはハマンしか誘われておりません。その王とハマンだけの二人だけが招かれた。これ以上の栄誉は、ね、もうないというぐらいの栄誉をハマンは得ているんですね。ところが、ね、この9節の後半見ますと、ね、彼は、怒りに満たされます。ね、ハマンは、王の門のところにいるモルテガイが立ち上がろうともせず、 身動きもしないのを見て、モルテガに対する憤りに満たされた。憤り満たされたとあります。これ、憤り。ヘマというヘブライ語ですけども、これ、怒りとか激情、熱という意味もあり、そして毒という意味もあります。人は何かで必ず満たされます。ただ、何で満たされるのか、そこが問題ですね。ハマは、本当に素晴らしい、ね、この王妃が設けた宴会、ね、素晴らしいご馳走を食べて、そして楽しい交わりの中で、ね、帰っていったはずですけども、しかし、彼が家に持って帰ったのは何だったか、ね、その道すがら、モルテガイを見て、彼は、ね、毒を受けて帰ってきたわけですね。その怒り、憤り、熱、毒、その原因は、門に座っているたった一人の男が立ち上がろうとしなかったという、たったそれだけだったんですね。彼は家に帰って、毒を受けて帰って、別に、ね、モルテガイがその毒矢を射抜いたわけじゃないんですね。モルテガイはただ座っていただけです。勝手にハマンが毒を受けたわけですね。物理的には何も受けていないかのように見えて、しかしハマンはこの怒り、憤り、毒に満たされて帰ってきて、で、そしてその毒をですね、から家に帰ってぶちまけます。ハマンは家に帰って、ね、10節から10節で見ますと、ね、から家に帰って、ね、妻を呼び寄せ、友人を、ね、人をやって呼び寄せて、そして集まったところで彼は自慢話を始めるんですね。その自慢話をする様が書いてあるんですけども、その自慢の内容を見ますとですね、まあ、10節11節に書いてあるんですけども、ね、そのリストを挙げると、何を、彼は、自慢していたか、ちょっと数えて、ね、ハマンの自慢を数えてみたいと思うんですけども、まず、ね、富の栄光を、ハマンは、自慢しました。彼は、もうこの帝国有数の資産家です。そして、2番目、ね、子供の多さを数えました。九章の方を見ますと、子供10人もいた、息子が10人いたと書いてあるんですね。さらに、ね、彼、王が自分を高い位に上げたことを、ね、自慢しました。帝国でナンバー2の立ち位置です。そしてしかも、王妃の宴会に招かれるという、ね、特別待遇を、ね、自慢しました。で、明日もまた招かれているっていうことも、ね、彼、言ってますね。ですから彼、ね、富においても、ね、足りていないわけではありません。ね、家族も、ね、地位も、名誉も、ね、特権も、そして特別待遇も、ね、受けております。もう将来は、本当にバラ色のような、ね、感じに見えはするんですけれども、ハマン13節でこういうふうに言ってるんですね。しかし、私が、王の門のところに座っているあのユダヤ人モルテガイを見なければならない間は、これら一切のことも私には何の役にも立たない。これ直訳するとですね、これらすべて私にとって釣り合いはない。ですから、天秤が合ってないという、そういうことですね。つまり、ハマン、こういう状態なんです。彼の天秤の片方には、帝国のすべての栄誉があり、富があり、お金持ちがあり、子供が10人もあり、また特別待遇、王妃からの特別待遇もあり、けれども、もう片方の天秤には、たった一人の男が乗ってるんです。モルテガイです。で、モルテガイ、この天秤、私はこの天秤が合わない。モルテガイの方がはるかに重いというふうにですね、言ってるんですね。彼の脳内、彼の頭の中では、帝国の全部の富だとか、栄誉だとか、財産だとか、息子の多さだとか、よりも、モルテガイ一人の方が重いということを彼はここでですね、言ってるんですね。これが、怒りの力です。皆さん、怒りに満たされるとこうなります。憤り、ね、また、妬み、嫉妬。これに満たされると、たとえ、帝国の、ね、もう半分以上の富を持っていたとしても、たった一人の態度で、それがもう全部持っていかれてしまうんですね。でも、モルテガイ何もしてないです。モルテガイ、 この彼からお金をぶん取ったわけではありませんし、何か、ね、息子を殺したとかいうわけではありません。ただ単に立ち上がらなかったというだけなんですね。立ち上がらなかったというだけで、そのことを彼は気にかけて、ね、もう、ハマンは気にかけて、もう全部が全部なしなししてしまう。これは皆さんが陥りやすい罠でもあります。皆さんの持ち物、何一つ持ってかれておりません。健康が損なわれたわけでもない。祝福は全部そこにある。けれども、何もかもがたった一人の男の、あるいは女の行動によって、全部がひっくり返されてしまう。その理由は、その本人自身の天秤が壊れているからなんですね。天秤の用い方が、それが正しくないからです。天秤が壊れた人は、ハマンと同じことを言い出すんですね。これらすべてのものは、私には何の値打ちもない。ハマンは、この一言を口から出した瞬間ですね、もうすでに滅びに向かって、歩み出していくんですね。この天秤の用い方、皆さん問題です。天秤の用い方を正しくした人、もう一人の男を見てみたんですけども、その男はパウロです。パウロは、ピリピ書4章11節冒頭で宣言したんですけども、そこでこういうふうに言ってるんですね。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも、飢えることにも、富むことにも、貧しいことにも、ありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は、私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのです。アーメン。パウロ、これ、ピリピ書というのは獄中書簡です。つまりパウロ、これ、牢屋の中で書いてるんですね。牢屋の中で、私はね、どんな境遇にあっても満足する術を学びました。どんなことにおいても満ち足りております。なぜ？それは、パウロを強くしてくださる方によって、イエス様によって。皆さんもイエス様を持ってるはずです。イエス様を持っている。パウロ、持ち物、この時ゼロです。パウロ、囚人です。モルテガイ、ハマンは、その時、帝国第2番目の地位に得た。けれど、パウロはこの時、囚人です。獄中です。パウロは無一文でした。子供なしです。パウロは結婚してません。居場所はどこか。ハマンは帝国の、王宮に陣取っておりましたが、パウロは牢獄の中です。処刑されるかもしれない状況です。けれども、心の中はどうだったか。心の天秤。ハマンは、心の天秤は釣り合わないと言いました。パウロは満ち足りていると言いました。パウロ自身が答えています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。アメン。なんでか。パウロの天秤の中にはイエス様が乗っておりました。イエス様がパウロの心の天秤に乗っかっていたゆえに、そのお方が無限であられるがゆえに、だから、パウロに対して、なんか失礼なことを言う人がいたとしても、鞭を打つ人がいたとしても、パウロに対して、起立して敬礼する人なんていない状況でした。でも、パウロの心は満ち足りておりました。それは、イエス様という、決して揺るがされない岩が、パウロの心の中に占めていたからです。パウロは、このお方ゆえに、どんな失礼なことを言われたとしても、どんなに不遜な態度をパウロに向けられたとしても、パウロはですね、それに対して、むしろイエス様が乗っかっていたように問いなすんですね。コリントの人たち、パウロに対してとても不遜な態度でした。けれども、そのコリントの人たちに対してですね、怒り、憤りではなく、むしろ問いなし祈って、本当に、どうかイエス様を見てください。イエス様に満たされてください。そういうふうに言いましたね。皆さん、心の天秤の中にイエス様を据えてください。イエス様こそ皆さんに対する報酬です。ご褒美です。お給料です。皆さんが心の中で、なんか傷を受けたり、あるいは人の、心ない、分かってくれない、そういう時は、 皆さんのうちにいます、ね、皆さんにとっての報酬であられるお方、イエス様を、ね、心に留めてください。ハマンのようになることはなく、本当にイエス様を心に見据えるとするならば、イエス様によってパウロのごとくなることができます。ハマンはね、この後ね、どういうふうにするか。彼はですね、その上に、妻のゼレシの言葉によってですね、明日、ね、王様に進言してみなさい。明日の朝進言してみなさいって、ね、このハマンを吊る、モルテガイを吊るすために、結局ハマンが吊らされるんですけども、モルテガイを吊るすために50キュビトの、ね、柱を立てさせなさい。人を吊るすのに50キュビト、27メートルも必要ないはずですね。でもなんで、ね、ハマンは50キュビトも長さをさせたのか。これがね、それだけ彼の高慢の高さだったんですね。もう街中からこの自分の肉物のその死体を吊るさなければならない。全市民が見なければならないって、ハマンに逆らうとこうなるんだぞって、というのを誰の目にも焼き付けなければならないということで、この、27メートルの柱、ね、立てさせたんですね。けれども皆さん、義人に対して何か企むとするならば、その企みは自分に跳ね返ってきます。ね、穴を掘るものはそこに落ち込むって箴言に書いてありますね。神様は、侮られるお方ではないんです。人は種をまけば必ず、ね、その刈り取りすることになる。ガラテヤ書6章何節に書いてありますね。皆さんは、このエステル記の続きをよくご存知です。ね、結局、ハマンはその自分がかけた柱に自分が吊るされることになりました。皆さんも、本当に時にこのような危機に陥ることがあるかもしれません。モルテガイは、自分が成した正しいこと、それに対する報いを、ね、受けないまんま、そのままこのハマンの怒りを買い、しかも絶滅される危険性にも、ね、ありました。けれども、モルテガイはただ座って、ね、祈っていただけなんですね。ハマンに対しては、ね、起立はしませんでした。モルテガイは何もしていません。彼はこの柱が建てられることも知らなかったでしょう。後で知ったことでしょう。けれども、このモルテガイがただしていたことは、灰をかぶって荒布を身にまとって断食して祈っていただけです。したら神が動かれました。神様のタイムとスペースで神様が動かれるんですね。ローマの12章19節に書いてあります。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすること。私が報いをすると主は言われる。アーメン。神様が働かれます。神様のタイム、スペースがその晩働いて、ね、王様は眠れなくなり、そして記録の書が朗読され、そしてハマンは自分が建てた、ね、この処刑台に自分が係に行く、その手続きを神様がその晩するんですね。神様がしてくださいます。イエス様がしてくださいます。皆様今日どうか心の天秤を点検してください。もし皆さんが、ね、何を乗せても釣り合わないとするのであるならば、それは皆さんの状態の問題ではない。むしろ、イエス様を皆さん、それに重きを乗せているかどうかの問題ですね。イエス様以上に誰か別の人を心の中に重きを置かせてはなりません。状況を置かせてはなりません。イエス様を皆さんの心の内に据えて、するのであるならば、どんな嵐も、どんな風も皆さんのを打ち付けることをしたとしても揺るがされることはありません。主こそ皆さんの相続財産です。主こそ皆さんのお給料です。どうか皆さんはこの主イエス様をしっかりと心に据えて何事にも揺るがされず、むしろ敵が皆さんに何か仕掛けたならば、むしろその敵がその罠に陥る。そのためにこそ皆さんはイエス様を心に据えましょう。どうかイエス様に会って、揺るぎない地位を確立していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、あなたこそ我が岩、我が酒どころ、我が 砦、我が櫓、我が報酬、我が報い、我がお給料、それはイエス様、あなたです。あなたを心に据えている限り、誰がどんなことを言ったとしても揺るがされることはありません。それなのに、本当にいかに私たちもこのモルデガイの罠に陥りがちなものでしょうか。主よ、どうか私たちを許し、私たちを強め、イエス様をしっかりと心に据え尽くすことができますように。そして、今日も一日、イエス様にあって何事にも揺るがされず、そしてあなたによって一日を歩んでいくことができますように助けてください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
自分の中にそびえ立っているもの、それは主に対するものでしょうか。ではなかったら誰かに対するものでしょうか。そびえ立たせていながらその実態を分かっていない、この罪に支配されている、その状況を今日の言葉を通してあなたは教えてください。助かる人のそばに迷い人がいます。一番そばにいて、助け手にならなければならない。その妻でさえも、彼の悪い悪事を、それを、仰ぐものでした。主よ、誰かが憤っているとき、私たちがそばにいてそれを見たから、そうだそうだ、チラシになることはありませんよ。
アーメン。
一番助けなければならない妻としていながら、自分の夫を殺すことに一番貢献してしまう。主よ、私たち自身がそういう節はないでしょう。イエス様、憐れんでください。今まで実に悪者でありながら、それもわからない。やかましい口を叩きながら、それが全わからない。そんで、脇腹に収まって、安息するところから脇腹に収まって、相手を安息させない、という、ことをやってはいませんでした。私たち、まだ独身でいる者は、まことの夫である、イエス様を仰がなければならない。イエス様の脇腹に入って、どれだけイエス様をブスブスブスブスされてきたでしょう。感情、悪に対する善悪を問うことなく、感情もない。私たちのこの愚かさをあなたが許してください。実に私たちのチェラシュの心があったことを感じて、この時間あなたの許しを求めます。主を収まって、そして踏み立てを良くするものでありたいです。収まって、許しをして、そしてその人の人生を左右し、そしてイエス様の脇腹に収まって、イエス様の命の道を探して、そしてイエス様の働きを悪くする、ということが一切ありませんよ。自分を見合う力をください。善悪をどうこともなく自分好みで言ってしまうこと、それを見張ることができますように。主よ、あなたが助けてください。イエス様にこの時代、願わくは私たちの周りに、主よ、私たちのピンチを助けるモルデガイやエステルのようなことをあなたは用意してください。なぜなら私たちは弱いからです。
アーメン。
主よ、私たちはもちろん、また私たちの周りにジェラシーのようなものがいったら、私たちの人生もうあなたにです。識別する力をください。そして絶対に自分もまだ周りの人も 照らしになることがないように気をつけ、そして主の皆を目立たれることができますように、御言葉を通して示されて悟してくださったということは、分別を持ちなさいというイエス様の御心です。主よ、分別を持たせてください。聞き流す言葉ではなく、この言葉で養いを受けて分別を持ち、そして人に、自分に、イエス様に迷惑をかけるような人生を生きることを一切やめることができますように。主よ、あなたが助けてください。人は嫉妬、妬み、怒りによって主よ、あんなにでかい、高いものをそびえ立たせます。人を殺すために、目立たせるために、そのようなことをするということは、命を愛するイエス様の御心に回るということです。私たちの生涯、命を惜しむことでそびえ立つことはあっても、人を憎み、その人を抹殺するためにそびえ立つことは一切ありませんよ。復讐は主のものだからです。イエス様、ありがとうございます。今日も私たちの中にあるものを、まず自分が開く。この土地のために、ドミノの次のために、またケアのために、夏休みの5日間の無料体験のためにも、祈っていきたいと思います。イエス様、私たちの祈りにあなたの光を唱えていらしてください。そしてイエス様の血潮によって清められて、清いものとなって祈ることができますよね。それでこそあなたが働いてくださる。主が今日朝も私たちを豊かに出しなってください。自分の中にある汚いものをいろいろと思い出させ、見舞いにくい心を生じさせ、血潮によって清められて、またイエス様の御国を来たらすことができる祈り手として、主が油を注いでくださったことを心から感謝して、私たちの方であり、主であられイエス様の御国によっていただきました。
アーメン。
イエス様の血潮によって清められていることを信じますか。
アーメン。
なら私たちは基準です。基準の祈りは働く力が大きい。今日もこの働く力を大きくしてくださるイエス様の見舞いに、つくば未来キリスト教会が英語の礼拝者、英語の働きと英語の成功者、英語の学びが満たされますように、全世界の教会が主の皆を呼ぶ人々で満たされますように、主に望みをかけて祈るこの人の祈りが、イエス様によって身を結ぶことができますように、ケアにイエス様が選ばれし、メイン2号、3号、4号とどんどん続きますように、この時間に乗っていきたいと思います。